ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮タミです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は前回に続いて、元公立小中学校養護教諭で愛媛選択理論研究会共同代表の井上千代先生へのインタビューをお送りします。今回は2月に松山市立番町小学校の保護者による坊ちゃん学習会で行われた井上千代先生の講演会ロールプレイについて伺います。
実際にどんな悩み、そしてどんなロールプレイを行ったんですか？
はい、その時は保護者の方から子供が片付けをしない、言っても言っても靴下脱ぎっぱなし、もちらかしっぱなしで、自分がやった方が早いけどとにかくイライラするんだと、こんな時に効果的な対応とか何かいい方法があったらという質問でした。
もう親にとっては、特に母親としては、本当にこれは日常必ずと言っていいぐらいある悩みですよ ね。でついつい言っちゃうんですよね。
はい、言っちゃいます
それをじゃあロールプレイングで、はい、人間関係が悪くならずに子供が自ら片付けられるような、そういう働きかけができるようになっていくということですね。
そうなんですよ。選択理論でいうところの人間関係を壊す批判的な言い方はやめて、人間関係を築く方の認めたり励ましたりする言い方に切り替えましょうと。
どんな風になさったんですか？
そう、実際にじゃあタミさんが、はい、そのイライラしたお母さんと演じてもらえますか？
はい、では私は母親役で、いくら言っても片付けない、散らかしっぱなしの息子にイライラして困っているという相談に来た。で、千代先生はカウンセラーということでお願いします。
それでイライラされてるんですね。はい、はいはい、それで効果的な対応がないかと。
そうです、
はい、よくご相談くださいましたと言いますのは、本当に心を込めて正しいこと、常識的で正しいこと言われてるんですけど、効果ありますか？
いや、ないですね。たまにはこう子供がこうイラッとしながら、その脱いだ靴下とかをこう、はい、片付けようとすることはありますが、はい、態度はもう本当こうプンプンしてますよね。母さんうるさいよ、うざいよってなってますね。
態度ですよね。はい、今何歳ですか？
小学校5年生です。
これ続けてたらどんな感じに、子供さん態度だけですかね？
いや、思春期でちょっと離れていくかもしれないですね。
うん、まあ、ひょっとしたらうるせえとか
うざいとか、もうお母さんちってとか、うん、もうお母さん嫌いとかって言われちゃう可能性ありますよね。
正しいことなんですけど、なかなか伝わりにくい言葉ですよね。お母さんちょっとだけ太郎くんになってみてくださいね。
はい、
いいですか？ね、ちゃんと片付けなさい。もうこんなんどうするの、リビングみんな使えんじゃないの、いい加減にしなさいよ。で、心を込めて言いました。どうですか？
イラッとしますよね。
あ、しますか？
なんかもううるさい、もう言わんといてってなりますよね。
そんな正しいことだけど、そんな感じになりがちですよね。はい、じゃあそういう、こうマイナスの言葉は案外相手には伝わりにくい？伝わりやすい言葉ってどうなのか、はい、その散らかった状態の中で、
散らかった状態は同じなんだけど、
はい、同じなんだけど子供も同じなんだけど、はい、この状態で、まあ、相手を認めながら励ましながら交渉していくと、
はい、できるんでしょうか？
できます、うん、でその前にちょっとお子さんのいいところはどんなところですか？
優しい、穏やかな子ではありますよね。
素敵ですね。
そうですね。
そんな人なら一緒にいたいですよね、ずっとね。
そうですね。
優しい、穏やかね。
あとは自分のことが自分でできればいいんですけどね。
じゃあ優しくて穏やかなの、サッカーボールに例えたら、はい、まあ、白いところが優しくて穏やかで、ね、ごく一緒にいて気持ちがいいと。黒いところはちゃんと片付けない、自分のことを自分でしない、 ですよね。まあ、
はいはいはい、
あの子供も成長過程なのでいろいろありますが、その片付けないというところを注目すると、このサッカーボール何色に見えますか？
黒ばっかりですよね。黒ばっかりに見えますよね。
と感じると、お母さん自身が子供と付き合うときにな
んかもうイライラするし、しんどいですね。
でもさっき言われたように、穏やかで優しいって、まあ、人生から言うと宝物ですよね。そんな人と結婚したいし。
そうですよね。
そういうとこも一緒に見ると、このボール何色に見えますか？
白がいっぱいに見えます。
そんな状態で子供さんと会話していくとしたら、今よりは
そうか、優しくなれますよね。
いろんな面があって、いい面といっぱいあるということを考えながら、じゃあこの実際に散らかった場面でどういうふうにしましょうかね。
これは誰が片付けてくれるのかなとか、なんかお母さんここで気持ちよく過ごしたいよとか、リビングはみんなで過ごすとこやもんねとか、それをこうトゲトゲしい口調じゃなく言えたらいいなと思いますね。
さっきのように、この子は本来優しくて穏やかな子みたいな、ね、本来の性質をこう尊敬しながら、で将来もこの子といい関係を築いていきたいというのをこういつもこう意識してる、してその上でそう言うと響くんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。
でたとえその時返事が返らなくても、考えているんだとか、そして言ったことが守れなくても、言ったことをきっと守るんだと、守れるようになるんだと信頼していると、ほらねを言わなくて済む。
はい、
信頼せずに約束だけすると、言ったくせにとか
言っちゃいそうですよね。
ほらねを言ってしまうので、そうじゃなくて、この子はちゃんと分かってるし、そのうち習慣づくんだとかいうふうに思ってると、あ、昨日よりも片付いてると、前よりは散らかさなくなったとか、そういうことが目に入りやすくなるので、私もこれ子育ての早い時期に知りたかったです。
本当です。
今日のゲストは元公立小中学校養護教諭で愛媛選択理論研究会共同代表の井上千代先生でした。